おはようございます。
おはようございます。
はい、今週もイザヤ書からのメッセージをさせていただきます。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、神様の皆をあがめます。どうぞ今日の聖書の御言葉を通して、私たちがさらに深く神様を知ることができますようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の28章から35章にはですね、イスラエルとユダニを中心に、神様の民を中心に、周辺の国々に対する6つの宣告があります。それはそれぞれ災いだとかですね、ああとかいう嘆きの言葉、同じ言葉ですけれども、それで始まります。で、先週は28章の北イスラエル、エフライム族への裁き、そして29章、こちらはユダの国、特にエルサレムの人々へのその不信仰に対する裁きについてお話をしました。さて、これらの出来事の背後には、ある事件があるんですけれども、彼らの不信仰とは一体どのようなものだったのか。それは、誠の神様により頼むことをしないで、目に見えるものを恐れ、そして目に見えるものに頼ったということです。具体的に言えば、当時の世界で最も強い国とされていたアッシリアの王を恐れたということです。アッシリアの王は北イスラエルを滅ぼした後、さらに南へと侵入して、ユダの町々を次々と攻め取って、エルサレムの近くまで迫っていました。第二列王記の18章によれば、ユダのヒゼキヤ王はアッシリアの王に人を使わしてこんなことを言ったんですね。私は過ちを犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そう言ってですね、主の宮と王宮の宝物蔵にある銀をすべて渡した。自分が主の神殿の扉と柱に貼り付けた金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡したと書かれています。ヒゼキヤ王は大切な金と銀、その中には神様に捧げられたものも含まれていましたが、それを渡して頭を下げることによって、なんとかアッシリアの王に手を引いてもらおうとしたわけです。しかしそれだけではないんですね。その裏でヒゼキヤ王とユダの人たちはエジプトにも使いを送っていました。で、エジプトに自分たちを助けてくれるようにと、願い出ていたんですね。当然そこにも、お金というものがあったことと思います。ヒゼキヤ王の裏切りを知ったアッシリアは兵を引き上げるどころか、18万5000人もの大軍でエルサレムを包囲してしまいました。先週お話ししましたが、このアッシリア軍によるエルサレムの包囲は神様ご自身がなさったことだと言われています。神様、誠の神、主はイスラエル、ユダの人々の信仰が表面的で形式的であることを本当に嘆いておられました。29章13節ではこのように言われています。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。このように神様は言われました。本当に形式的な信仰ほど虚しいものはないなと思います。極端に言えば、それだったら何も信じてない方がマシじゃないかと思うくらいなんですね。口先では神様を敬うと言いながらも、実際の生活の中で試練にあったとき、危機的な状況の中で、形式的な信仰は全く役に立たないということをイスラエルの人々は見事に証明しています。いざという時に役立たない死んだ信仰とはどんな信仰なのでしょうか。何箇所かですね、預言者イザヤの告発の言葉から確認したいと思います。第一に、ユダの人々は 神様が人の心と思いをすべて知っておられること、見抜いておられることを知りませんでした。いや、知っててもそれを知ろうとしなかったということでしょうか。29章の15節の言葉です。災いだ、主に自分の計りごとを深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ているだろう、誰が私たちを知っているだろう。ユダの人々は自分たちが信じている神様が天地すべてを作られたお方であるということを忘れてしまったのでしょうか。自分たちを作ってくださったお方、生かしている神様の前には私たちは何も隠すことはできません。第二に、彼らは自分たちの現実から目を背けて真実を伝える預言者の声を聞こうとしませんでした。30章の9節から11節をまとめて読んでみたいと思います。彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから。先見者にはこう言う、我々について正しいことを幻で見るな、我々に心地よいことを語り、騙し事を予言せよ、道から外れ、道筋からそれ、我々の前からイスラエルの聖なる方を消せ。預言者たちを通して神様の言葉が語られても彼らは聞く耳を持とうとしません。神様が語られる厳しい裁きの言葉はなかったものとされ、心地よい偽りの言葉にのみ耳を傾けました。これは後にエレミヤ書に出てくる平安がないのに平安だと語っている偽預言者そのものであると思います。で、3番目に、ユダの人々は、先ほども言いましたが、目に見える強さ、数の多さに目を奪われ、頼りにならないものに頼っていたということです。31章1節の言葉をお読みします。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。当時の戦いでは馬は最強の兵器です。もちろん車とか何もありませんから、人間の何倍、ひょっとしたら10倍以上の速さで移動できる、そして重いものも運ぶことができる、馬は最強の兵器で、馬をどれだけ多く持っているかが勝負を決したわけです。で、当時の戦車というものはもちろん馬に引かれた戦車ですし、騎兵というのは馬に乗った兵隊たちのことです。ユダの人々は誠の神様により頼むのではなく、エジプトが多く所有している馬により頼もうとしたんですね。しかし神様ははっきりと言われます。続きの31章2節です。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされると、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて皆と共に滅び果てる。神様の民として生きてきたユダの人々であれば、人間に頼ることがいかに愚かか、当てにならないか、そして神様に信頼することがいかに確かであるかを知っているはずなのに、現実の脅威を前にして彼らは神様により頼むのではなく、エジプトの軍事力、特に馬に頼ろうとしていたことを神様は深く嘆いておられます。さて、次の点に入りますが、このように自分たちを産み育ててくださった誠の神様、主により頼もうとしないで背信を繰り返すイスラエルの民、ユダの民、彼らの罪が告発され、厳しい裁きが語られる一方で、神様はイスラエルの民への憐れみと恵みを決して変えることをなさらないわけです。神様はヒゼキヤ王とユダの人々の祈りと叫びに耳を傾けてくださいました。彼らは実際には神様に逆らっていたわけですけれども、ついにどうにもならない中で神様に祈り叫びました。 神様はアッシリアをイスラエルとユダの民を裁くために用いられましたけれども、アッシリアがエルサレムの都を滅ぼすことまではお許しになっていないわけです。逆に彼らを罰して滅ぼすことを通してご自身の権威と力を示し、そしてイスラエルの民は神の民であることを明かしされるわけです。先週お読みした29章にも5節から8節には、エルサレムとユダに敵対する者を万軍の主が滅ぼされるということが書かれていましたが、その後の31章8節ではよりはっきりと神様がアッシリアを滅ぼされるということが語られています。アッシリアは人のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に服する。この通りにエルサレムの町を取り囲んだ18万5千人ものアッシリアの大軍は、一晩のうちに神様が使わした御使いによって滅ぼされてしまったわけです。でこの敗北を境にアッシリアは衰退していき、まもなくバビロンによって滅ぼされてしまうことになります。この出来事は周囲の国々にも衝撃を与えたことと思います。そしてこのことはですね、かつて神様がイスラエルの民をエジプトから救い出してくださった御業を思い起こさせるわけです。イスラエルの民は神様の命令に従って家の門柱と鴨居に子羊の血を塗りました。その家を神様から下された災いが通り過ぎていったわけですけれども、エジプト全土のウイゴは撃たれてしまったわけです。同じように神様に信頼してエルサレムの城壁の中にとどまったエルサレムの人々は守られ、城壁の外を取り囲んでいたアッシリアの大軍は一晩のうちに滅ぼされてしまいました。ここまでお話ししてきたように、神様は預言者を通してイスラエルの民に対する厳しい罪の告発を、そして裁きを語られますけれども、忘れてならないことは、神様は裁きのメッセージとともに必ず憐れみと回復救いのメッセージを語られていたということです。まあ、今日はもうイザヤ書の聖書の御言葉そのものを特に読んでいますけれども、その憐れみと回復のメッセージをいくつか読みたいと思います。29章の17節です。もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹に変わり、果樹は森に見えるようになる。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、耳の見えない人の目が暗闇と闇から物を見る。三十章の十八節。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンのためエルサレムに住む者、あなたはもう泣くことはない。あなたの叫び声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに答えてくださる。32章の15節。しかしついに、糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。公正は荒野に宿り、義は果樹園に住む。これらの御言葉が示していることは、神様のイスラエル・ユダに対する裁きは永遠のものではない、一時的なものであるということです。その時が来れば神様は深い憐れみを示され、神様の民は救われて回復するということです。その様子が荒れ果てた地が豊かな果樹園になる、いろいろな表現で表されています。聖なるお方、義である神様はイスラエルの民の罪を徹底的に裁かれます。しかし、すべての命の源である、先ほどの祈りにもありましたけれども、すべてを 与え、すべてを存在させてくださる神様は、荒れ果てた地に命をもたらすお方です。このようなイスラエルの回復のメッセージの中で、もう一つの大事なメッセージ、一人の王の誕生も語られています。見よ、一人の王が義によって治め、主張たちは義によって、公正によって支配する。32章の一節の言葉です。すでに9章、11章などで語られていた理想的な王様、ダビデの子孫として生まれる新しい王、メシアの誕生、これもイザヤ書全体を貫くメッセージです。預言者イザヤは、現実の王や支配者たちの、ある意味情けない姿に失望した人々に、新しい王様の誕生を伝えました。それは、ただダビデの子孫として生まれる王ではなく、やがて世に来られるメシア、イエス様のことを示していたわけです。さて、いよいよ今日の箇所に近づいてくるわけですけれども、その前に34章について少しお話をしたいと思います。さて、34章は再び神様に逆らう国々、民族に対する神様の怒りが表される。それは徹底的な裁きであって、荒廃がもたらされるということが語られています。そして敵対する国々の代表として、エドム人に対する裁きが記されています。エドム人という人たちは、元をたどればイスラエルの民とは兄弟関係にある民族でしたけれども、イスラエルのすぐ南側に位置する彼らは常にイスラエルの民を脅かして敵対してきました。しかし彼らは神様から裁かれるというんですね。34章の9節10節、エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わる。そこは世々にわたって廃墟となり、もうそこを通る者は誰もいない。13節、その宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みか、ダチョウの住むところとなる。イスラエルの民に対しては回復が約束されていたのに対して、エドム人の住むところはやがて誰も住まない場所となり、繁栄していた町は荒廃して野生動物の住みかとなる。このように神様は言われるわけです。さて、今日の最後の点ですけれども、このようにイザヤ書の29章から34章までは、神様からの裁き、そしてそこからの回復のメッセージが変わる変わる語られています。そういうわけで少し理解していると、一体今どこ、神様何を言っておられるのかと分からなくなりますけれども、神様は必ず裁きに、特にイスラエルの民に対しては裁きを語られた後は回復と救いを語っておられるということが分かります。イスラエルの民の不信仰と背信の罪にもかかわらず、神様はイスラエルの民への約束と、そして愛のゆえに彼らを見捨てることなく回復と祝福を約束されました。それに対して神様は敵対する国々と民族に対しては、やがて徹底的な裁き、荒廃をもたらすということが34章に書かれています。そして先ほど読んでいただいた35章ですが、ここまで語られてきた、断片的に語られてきた回復のメッセージが集大成として集まって、イスラエルの回復と新しい神の国の到来が、今読んでも皆さんもそう感じたのではないかと思いますが、聖書の中でも最も美しいと言われる詩によって表されています。しばらくこの35章の御言葉そのものを味わいたいと思うんですね。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。イスラエル、今のイスラエルもそうですが、当時と場所は同じですけれども、南と東には荒野が広がってほとんど草木が生えていません。本当にイスラエルのある場所は本当に 地理的にも不思議な場所だなと思うんですね。日本に住んでると、まあ、確かに北海道とか九州行くとそれぞれの場所の特徴があって、あ、違うなと思うんですけども、そんなものすごい違いはないですね。どこに行ったってちゃんと木は生えてるし、山はあるし川があるし、そんな違いはないと思うんですが、イスラエルがあるその場所はですね、ほんの数キロ行っただけで全く違う光景が広がっているような、ちょっとそんな不思議な場所だと思います。荒野がありますが、そこは本当にほとんど草木が生えていません。しかしそんな荒野でもですね、一度雨が降り注ぐと眠っていた草花がたちまち芽を出して花が咲いて草花で覆われます。でその様子がまるで荒野と砂漠が喜び、荒れ地が喜び踊るようだと歌われています。それに対して地中海の沿岸に南北に広がるシャロンの平原、そちらは豊かな土地で、もともと草花が咲き誇る場所でした。美しい場所として聖書で歌われています。そしてその北の端にはカルメル山があり、さらにその北のレバノンへ行くとレバノン杉として知られる豊かな森林があります。しかし33章9節に書かれていますが、この地は北からの侵略を受けやすい地域でした。ですから何度も何度も荒らされてきたわけです。荒野に花が咲き、そして荒らされていたシャロンの野にも平和が戻る、このようなイスラエルの地にもたらされる大きな変化は、神様がもたらされる救いを表しています。神様の救いは、荒れ果てた地に突然花が咲き誇るように、滅びと死を命と祝福へと変える、それが神様が私たちに与えてくださる救いです。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ、心騒ぐ者たちには言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる、神は来てあなた方を救われる。やはりイスラエルの、先ほども話しましたが、イスラエルの民にとって救いの原点はエジプトからの脱出、出エジプトにあるわけです。エジプトで奴隷として苦しめられ、迫害を受け弱り果てていたイスラエルの民、そして彼らは約束の地にたどり着いた後も、それは不信仰のゆえですけれども、周囲の民族からの圧迫や侵略に苦しめられ続けてきました。しかし神様はそんな彼らの受けた苦しみを覚えておられて、ご自分の民を苦しめる者に復讐をされるというんですね。それが34章に書かれている出来事ですけれども、神様の民の敵対する者たちを滅ぼし、ご自分の民を救ってくださる、それはイスラエルの民が何度も経験してきたはずの神様の技です。だからそれを思い出しなさい、弱った手を強めて、よろめく膝をしっかりさせなさい、恐れずに強くありなさいと神様は言われます。イスラエルの民が約束の地カナンを勝ち取るために必要なものは、信仰に裏付けられた勇気でした。同じように神様の民とされた私たち、神様の民である人々は、神様を信頼して勇気を出して恐れることなく死を待ち望む、すると私たちが弱り果て倒れた時にも神様は励ましと助けを与え、私たちを救ってくださる、私たちはこの方に信頼して信仰の旅路を歩んでいきます。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる、その時足の慣れた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。先ほどは何も生えていない荒野に突然花が咲き誇るように、神様の救いが到来すると大きな変化がもたらされます。同じようにですね、ここでは神様の救いが与えられるときにどのような変化が起こるのか、目の見えない人の目が開かれる、耳の聞こえない人の耳が開けられる、神様のもたらす救いがどれほど 素晴らしいものであるか、それは私たちの180度変えてしまうものであるということがここで言われているわけです。さて、ルカの福音書の7章22節でイエス様は神の国の到来の印としてここの御言葉を引用しているわけですね。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、耳の聞こえない者たちが聞き、イエス様がそのように言われました。明らかにイエス様はこのイザヤ書の御言葉を意識しておられます。その意味ではこの5節から6節の御言葉は、やがてイエス様が来られ、そしてイエス様がどのような力ある技をしてくださるかを示していたとも言えますけれども、それはイエス様が行われたさまざまな癒しや奇跡だけでなく、霊的な意味も含めての私たちの救いを表していると言えるわけです。私たちもかつては神様の栄光に対して目が閉ざされ、御言葉を聞くことができず、自分の足で歩くことさえできないものでした。しかしそんな私たちに救いが与えられたとき、私たちの目は開かれ、神様の恵みを見るようになり、耳は開かれ、御言葉を聞くことができるようになり、足が強くされ、歩くことができるようになりました。これはイエス様が与えてくださる救いによって神様の民が新しくされ強められることを示しているわけです。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、このことについてもですね、イエス様はヨハネの福音書7章38節で、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと言われました。このことはこの後のイザヤ書の44章ではよりはっきりと言われていますが、これは単なる水ではなく、私たちに注がれる聖霊のことを言っていると理解することができるわけです。さて、このように35章の前半は神様が与えてくださる救いがどれほど素晴らしいものか、私たちを全く変えるものであるかが歌われていますけれども、8節から10節に書かれていることは、ただ私たちに与えられる救いと恵みだけでなく、来たるべき神の国はどのようなものであるかが歌われています。そこには王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。かつて荒野や砂漠であった場所がもはや荒野ではなく、シオンの都への王子がまっすぐに伸び、聖なる道と呼ばれるようになるというんですね。しかしここには、汚れた者はそこを通れないと書かれています。ここで私たちは、詩編15編と24編を思い起こすんですが、詩編15編には、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか、誰があなたの聖なる山に住むのでしょうかと歌われています。で、24編には、誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる見舞いに立てるのかと言われています。この詩編はいずれも聖なる神様の前に立つことができるのは誰かと問いかけています。そしてその答えとして、全き者として歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人と歌われています。つまりイザヤ書の35章と同じように、新しいシオンの都へ続く王子、聖なる道を通って神様の前に出ることができるのは罪を清められた人だけだと歌われているわけです。しかしそれは自分の力で清さを勝ち取った人ではないということを私たちは忘れてはいけないわけです。そのような人は一人もいません。この聖なる道、王子を通っていけるのは主にあがなわれた者たちと書かれています。主にあがなわれた者たち、主がその人のすべての罪の代価を払って 許してくださった人たち、もちろんそれはイエス様がご自分の命を十字架で捨て、私たちの罪の代価とされ、私たちをあがなってくださった、そのことを示しているわけです。ですからイエス様を信じて神様にあがなわれた私たちは、誰でもこの聖なる道、王子を通ってシオンの都へと入っていくことができます。そこには愚か者がさまようことはない。そこには死もおらず、猛獣もそこに登ってくることはなく、そこには何も見つからない。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。神様の国はどのようなところなのか、本当に、素晴らしい光景を表す言葉がここにあります。本当に私はあんまり死心がないので、なかなか表現できません。でも本当にこの聖書の御言葉は、本当に素晴らしい表現だと思いますけれども、そこにはもはや罪の痛みや悲しみ、死はありません。神様の御心を見失ってさまよう人もいません。そして私たちを襲って傷つけるものも何もありません。そのような素晴らしい光景がここに歌われています。もちろんこれはイザヤが語った御言葉は、直接はやがてイスラエルの民がバビロンからもう一度回復する、戻ってくる、そのようなメッセージが込められていますけれども、もちろんそれだけではないですね。救い主イエス様の誕生、それだけでもない。さらに神様の国の完成の時、そこまでも指し示している御言葉であると私たちは理解できると思います。預言者イザヤの時代と変わらずに、その意味で私たちを今も導き祝福してくださる神様に信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。